父と子と聖霊の御名によって黙想会の最後をより良いものとできるようにイエス様に願いましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。アーメン。父と子と聖霊の御名によって。気楽にお話は聞いてください。黙想会費は昨日の時点で44万円ぐらいありました。黙想会で許しの指摘のお手伝いをする神父様が6人いますので、その6名の神父様にお手伝いのお礼をするのと、私のバイト代と、それからお昼を神父様ご馳走しますので、食事代、それぐらい引き算して皆さんに耐震補強 の寄付としてお渡しできるかなと思っています。黙想会の封筒を私が預かって、私が開いて束ねて、で、感謝式で私がもらってあの昨日までに封筒を入れた人の中に3000円ぐらい入ってた人でしたけど、M カエのスーパーの松葉屋のレシートが挟まってました。心当たりのある人は後で取り来てください。日曜日の12時半にレジを通ってます。買ったものを全部言いましょうか。豚バラのしゃぶしゃぶ肉を買ってますね。いろいろ買ってます。それからですね、黙想会費と日労献金とこの封筒の中に入れてくれてる方々がいますよね。それで日労献金2万円って書いて、で黙想会費1500円って書いてあって、わあ、日労献金2万円やったと思ってですね、開けたら3500円入ってるんですよ。と思って、多分日労献金2000円じゃないかなと思うんですけど、その人は本当に2万円だったら2万1500円入ってないといけないんで、やったって言ったのはですね、黙想会費はこう経費を差し引いて、皆さんにプレゼントしますが、日労献金は私がもらいますからね。だからやった、2万円と思ったわけですよ。そしたら3500円しか入ってなかった。いろいろありました。他にもいろいろありましたけど、2013年の出来事をお話ししたいと思います。2013年の2月11日、教皇ベネディクト16世はバチカン内にいる枢機卿様、少人数の枢機卿様を集めて会議を開いています。でそれは3人の副者 に挙げられる方々を審議する場でした。副社にふさわしいかというようなね、それでふさわしいと、でその審議に、審議のあと、ベネディクト16世はラテン語で次のような内容のことを言います。高齢のためもはや体力が使徒ペトロの神秘を十分に実行するには適していないと確信するに至ったと。でそこに集まっていた、少人数の枢機卿たちはぎょっとしてですね、今おっしゃられたことは本当かと、何を教皇様おっしゃったんだと、そんな感じでした。大尉の報道はすぐにこのメディアを通して広まっていきます。ブエノスアイレスでベルゴリオ枢機卿がその一報を聞いたときに、神の御前で慎重に考え抜かれた革命的な技であると称賛しました。すでにバチカンはもう瀕死の状態になっていましたので、そこにこの何と言いますか、大改革が必要なことは誰もが知っていました。そのために勇敢に決断したと言いますか、英断を下されたと、そういうふうに考えたんでしょう。すでにベリゴリオ枢機卿は8年前のコンクラーベでこの経験がありますので、飛行機を予約して、そしてコンクラーベが終わって、皆さんの前で就任披露をして、あれこれして帰ってくるのは1ヶ月ぐらいかなということで、2月28日が正式なこの大尉の効力が発行する日ですので、2月27日にローマ入りする飛行機を抑えます。で、1ヶ月後3月下旬、ここで戻ってくれば復活祭にも間に合うなということで、そのつもりで飛行機を抑えて出発しました。1ヶ月間留守にするので、新聞配達の人にも新聞は止めておいてくれと、そういうことを言って出かけていくわけですね。ローマでの宿は一泊食事付き85ユーロの聖職者用宿舎でした。枢機卿様はローマ市内にこのあてがわれた教会があるんですね。それぞれこの主要な教会を名義上主任司祭になっています。その教区の名義司教といいますかね、そういうことになっています。ただベネディクト、ベルゴリオ枢機卿は一般的な聖職者用宿舎を取りました。今回は誰がこの南極の舵を取るのか、それはジャーナリストも本当に沸き立っていたわけです。しかしはっきりとこの人だと、前回のようにこのヨハネ・パウロ2世の遺徳を継ぐ人はもうこれはベネディクト教皇しかいないだろうと、ラッチンガー枢機卿しかいないだろうと、そういう流れではなかったので、誰だろうねという意見でした。 今まで一度もこの前回のコンクラーベで次点になった人が次の教皇様になったことは今までに一度もありません。ですからベルゴリオス帰郷はないなというのがもっぱらでした。そして年齢的にも76歳でした。2013年の選挙の時点で選挙権のある人は80歳。ですからこの難局を乗り越え、そして力強く導くためには60代後半から70代前半の枢機卿であるべきだと、まあ、そういう大方の予想だったんですね。28日ベネディクト16世が退位してから枢機卿会議で教会は運営されていきます。空位からの位と書いて空位の時期です。で、さまざまな問題の解決と、そしてコンクラーベまで次の教皇はどのような教皇であるべきかと、機能不全に陥っているバチカン、それから官僚の腐敗とか不正とか、まあ、そういうこともちらちら見えつつあったバチカン、そのバチカンの大掃除ができる人、そして司教教導、司教様方が協力して働く司教教導を十分に全うできる人、そういう方々が期待されています。まあ、いくらか の予測は立ちました。それは何も漏れてこなくてもいくらかの予測は立ちました。例えばミラノの枢機卿は誰がミラノの枢機卿であれ有力候補です。なぜかと言いますとミラノの大司教区は300万人の教区です。ですから非常に大きな教会の指導者ですから、その大きな教会を導く指導者は全世界の教会を導く指導者としても適任であるわけですね。まあ、そういうことでアンジェロ・スコーラ枢機卿、ミラノ大司教のアンジェロ・スコーラ大司教、彼は誰から何も言われなくても候補であろうというふうに考えられていました。それから教皇庁は、まあ、これも私上手な言い方ができませんけど操作しやすい教皇様を希望しているわけですね。もうどれだけバチカンがこの機能不全に陥ってもそれでもやはり操作しやすい教皇様を求めています。それでこの枢機卿団の中で最高位のその司祭であるソダーノ枢機卿、ソダーノ枢機卿はバチカンスキャンダルに深く関わってた人ですが、このソダーノ枢機卿一派はブラジルのサンパウロ大司教を押そうとしていました。それからアメリカとカナダの司教枢機卿団はラテンアメリカの枢機卿団を除くと、次の大きな塊です。 で、ここでは誰を押すかがまだはっきりまとまっていませんでしたが、まあ、ひとまずカナダ司教協議会の会長であるあの枢機卿を押そうかなという考えでした。で、これで何人かの主な名前が出てきます。ミラノの枢機卿、そしてブラジルサンパウロの枢機卿、でカナダの枢機卿、そしてどこからともなくアルゼンチンのベルゴリオ枢機卿がこの顔を出すわけです。まだあのコンクラーベに入りませんが、まず枢機卿団はこの会議をする中でそれぞれがどんなあの教会に向かうべきか、どんな教皇が求められているか、そういったことをあのそれぞれ一人ずつあの意見を陳述していきます。当2013年当時151人枢機卿がいました。で、そのうち115人が80歳以下でした。選挙権のある方々でした。115人というのは8年前のベネディクト教皇が選ばれた時と同じ人数です。で、この151人が何分かずつ話をしていくわけですね。どうあるべきかと。151人ですから5分話してもどんくらいですか。750分、10時間、12時間、13時間ぐらい必要です。当然1日では無理ですから、何日も何日もかけてどうあるべきかと。で、その中でベルゴリオ枢機卿様のこの意見陳述、これを聞いたときに皆心を動かされます。1日目に話したかと思いますが、ベルゴリオ枢機卿はまれに見るあの2つの素晴らしい性格を兼ね備えた人でした。指導者タイプ、政治的な才能を含むこの指導者タイプ、それから荒野の聖者、洗礼者ヨハネのようなですね、荒野の聖者といった預言者的な性格、この二つを合わせ持つ人物でした。しばしばどちらかです。政治的な能力を遺憾なく発揮する人はなかなかこうその人は聖人とは言い難いです。で、聖人の人はですね、もう聖人の人は今度はあの政治的なこと、根回しとか、まあ、分かりませんけどそういうことにはもう全く疎いとか、そういうことがしばしば起こり得ますが、このベルゴリオ枢機卿は両方を兼ね備えた稀に見る方でした。で、この方が3分半ぐらいの、大概皆さん与えられた時間をオーバーするくらい延々と話してたんですが、まあ、80歳前後の方が自分の思いの丈を喋ると言ったらそうなるでしょう。で、それで3分半ぐらいの話をします。話すべきことは福音宣教である。福音宣教は教会の存在する理由である。まあ、そういうことからあの話し始めていきます。福音宣教とは教会が自身から外へと出ていく大胆さのことだと。教会は自分自身から外へ出て、周縁 へと向かうことを求められている。周縁というのはグラウンド一周二周の周に、これは縁というのは親戚とか 縁者とかいう縁ですね。周縁へと向かうことを求められている。それは地理的にだけでなく意味の上で、罪の罪について、苦難について、不公平について、宗教の軽視について、まあ例えば本当にこの苦しみの中にあるけれども人々の目に留まっていない一番弾かれた人たち、あるいは不正や不公平にあえいでいる最も貧しい人たち、こういうこの一番端っこにいる人たちのところに出かけていくのが宣教である。あらゆる種類の惨めさに向かえということである。こうした宣教を行わないとき、教会は自分のことばかり話をする病んだ状態になる。それは聖書でいう腰が曲がったままになった女性を思い女性と重なる。そのように警告の言葉を発しました。2ヶ月前にブエノスアイレスでのカリタスの黙想会で述べた考えをここでも展開します。教会の組織に悪が現れてきている。自分に良い、そして黙示録にある私は戸口に立って呼びかけているという箇所、この聖書の箇所をイエスは内側から戸を叩き外に出してくれと言っていると私は考えている。自分のことばかり話す教会はイエス・キリストを自身のために保とうとし外に出そうとしない教会だと。ご自身の今の思いをこの3分半に込めて語ったわけです。昨日もちょっと最後に話したかと思うんですが、聖室にイエス様を閉じ込めている、これが今の硬直した教会だ。イエス様は聖室の中から出してくれと言ってる。イエス様を外に出す人が必要だと、そういう主張だったんですね。で、この意見陳述に多くの司教が心を動かされていきます。次のローマ教皇はどうあるべきか、その人はイエス・キリストを眺めてイエス・キリストへの崇拝から教会が終焉へと出ていくことを助ける人でなければならない。教会が福音を説く喜びによって生きる実り多い母親であることを助ける人でなければならない。終焉へ出ていく教会に導いていく、それから福音を説く喜びにあふれた教会になるよう助ける人、こういう姿をこの求めているのではないかと 多くの枢機卿は賛同していきます。でここにイギリスの影響力の大きな枢機卿マーフィー・オコーナー枢機卿と、それからオーストラリアのシドニーの枢機卿でジョージ・ペル枢機卿が居合わせまして、でこのジョージ・ペル枢機卿がイギリスのマーフィー・オコナー枢機卿に今はっきりと分かったと、そう言います。ベルゴリオ枢機卿は進むべき道を示してくれた。教皇庁から腐敗を除き、組織を改善し、教会に本来の目的とその命の源を思い出させてくれた。だんだんこの流れが固まっていく過程だと思います。コンクラーベは3月12日から始まることになりました。3月12日は私の誕生日ですが、3月12日からコンクラーベが始まります。でコンクラーベには外との連絡を断たれて、鍵を閉めて会議をするというような意味合いがあります。携帯電話もそれからパソコンも持ち込むことは叶いません。まあ現代のことですからね。それからいろんな通信のやり取りができないように、まあ、こういう機械があるんですね。その通信を妨害する装置を置いて、外との連絡ができないようにして、そしてこのコンクラーベが始まっていきます。コンクラーベの前日、ベルゴリオ枢機卿にドイツのカスパー枢機卿が訪ねてきました。でそれはカスパー枢機卿が最近まとめた慈しみというその神学の本の翻訳、スペイン語訳をベルゴリオ枢機卿にプレゼントするためでした。でこの慈しみという名前のこの神学書を受け取ったときに、枢機卿はベルゴリオ枢機卿は、慈しみですか、これこそ我らの神の名ですと、そう言ってカスパー枢機卿に感謝したそうです。そして例のこの幼きイエスの聖テレジアに何事かを頼んだときに、あなたの願いは叶うよというその印、白いバラの話が昨日あったと思うんですけど、ベッドの上に白いバラの花が置かれていたそうです。まあ私はこれは2つあるかなと思うんですが、ベルゴリオ枢機卿にあなたがこの慈しみの神を示してあげなさいと、教皇になってあなたが慈しみの神を人々に表す時ですと、そういう意味合いと、そして2000何年だったですかね、慈しみの特別青年というのがあったですよね。2015年かな。その慈しみの特別青年はこのフランシスコ教皇が設定された特別年ですけど、この慈しみの特別青年にその当時コンクラーベ直前にこの示された出会いで 実を結んでいったんじゃないかなと思います。でいよいよ根比べが始まります。先ほど言いましたが、いろんな通信のもの、連絡手段は全て断たれて、それから選挙が始まっていきます。まずこの1回目の選挙が3月12日の午後に行われました。でこの選挙の時にはミサの杯と杯の上にこうお皿があるんですけど、こういうものを使います。でまずお皿の上に自分の投票した紙を置きまして、でその時に私は 最高司教として誰々を選択すると書いてこのお皿に載せるわけです。そしてそのお皿を杯の方にこう入れます。でそれを115人がこの繰り返し投票していくわけです。私は最高司教として誰々を選択すると。でこれが1回目12日の午後に行われまして、で12日の午後の時点では4人上位の票が入っていきます。1人はミラノの枢機卿、スコーラ枢機卿、それから1人はブラジルサンパウロの枢機卿、シェーラーっていうんですかね、それから1人はカナダ司教協議会の枢機卿、アメリカカナダが最初推してた人です、ウェレットという枢機卿、それからベルゴリオ枢機卿の4人が上位に上がっていきました。決して情報が漏れないコンクラーベの選挙なんですが、私が喋ってるっていうことは何かの形で漏れてるんだと思います。私はその場にいないですから、私が喋れるっていうことはある程度のことはですね漏れていったんだと思います。でも誰かがペラペラ喋ったというよりも、いろんなことを積み重ねていくとこうであったろうということだと思うんです。で13日午前中に2回選挙がありました。2回目と3回目。で3回目の時には50票以上票が入った人たちが午後の投票に回っていきます。でこの時点ではベルゴリオ枢機卿とそれからミラノのスコーラ枢機卿が残ったようです。昼に食事を当然します。夕食とか昼食とかで、そういう場ではなんていうんですか、票固めのためにこういろんな人を声かけて、頼むよスコーラに一本化しようよとかですね、あるいはベルゴリオだよ、次のこの大掃除ができる人はベルゴリオしかいないじゃないかって言いながら、この票固めをお昼の食事をしながら、していくわけです。まあでもそれは表立ってではなくて、どうあるべきかということを一生懸命話しながら食事をしているということです。で第4回目でいよいよこのベルゴリオ枢機卿は必要とされる77票に近づいていきました。で第5回で決まるなという時に第5回の投票をして、票を開けたらですね、選挙権がある人は115人で、投票用紙は116枚ありました。ということで、その選挙が無効になりまして、 5回目の選挙が無効になりまして、改めて5回目の選挙をして、最終的に ベルゴリオス機教が95票以上の票をいただいて教皇様に選ばれました。でその瞬間、隣にこの親友のバッティスタ枢機卿がいまして、バッティスタ枢機卿はこの選挙管理の枢機卿で、最高司教とされた聖域の選挙を受け入れるかと尋ねます。そうするとベルゴリオ枢機卿が受け入れると、私は罪人であるけれどもと言って、午後7時ぐらいに選ばれました。でここで親友のスーキ教がですね、貧しい人のことを忘れるなよというふうに言ってくれるんですね。ちょっと名前が目に留まりませんけど、でその親友の枢機卿はフランシスコ会出身です。まあそういうことも影響して、アシジのフランシスコをイメージさせるフランシスコという名前を襲名したのだと思います。バッティスタ枢機卿、この選挙管理委員会のバッティスタ枢機卿が、あなたは何という名を名乗るか、フランシスコと名乗ります、そう答えて枢機卿たちの割れんばかりの拍手で、ベルゴリオ枢機卿がフランシスコ教皇として迎えられました。外で結果を待っている人たちは煙が上がるのを待ちますよね。でベネディクト教皇の時までは乾燥した藁を入れて混ぜて煙を出してたそうです。そうすると白い煙が出るんだそうです。でそれがですね、そういう昔ながらのやり方には時々問題が起こるわけです。その乾燥した藁が湿ってて白い煙なのか黒い煙なのかわからないということが起こったりしてですね、これはいかんということで、今回の2013年の選挙にはもう完全にその着色された粉を混ぜて、そして白い煙になるようにしました。2つ煙突がありまして、1つは投票用紙と投票に関わる紙を焼却する煙突で、もう一つは白い煙を出す専用の煙突ですから、決まるまでこの白い煙を出す専用の煙突は使いません。でその白い煙を上げるときは着色された白い粉を混ぜてその白い煙にしてたそうです。でようやく皆さんの前にお披露目されまして、第一声は、皆さんテレビで見ましたかね、もう2013年の話ですけど、ボナセーラというふうに言ったんですよ。皆さんこんばんはと、ボナセーラ私分かりませんけどスペイン語じゃないかなと思います。でこの挨拶から始まって、皆さん私たちにこの旅を始めさせてください、司教の方々、そして皆さん、すべての教会を愛において滑るローマの教会のこの旅路を始めさせてください。大事な言葉が入っていまして、愛において滑る、これはですね、ローマの教会が地方の教会と愛において一致して導いていくという意味です。もうちょっと言うと、なんて言いますか、ローマがこの 威圧的な態度で地方をこの治めていくのではなくて、愛によって一致しながら前に進んでいきましょうという、あのはっきりとした宣言なんですね。ですから今回の教皇様は司教共同、地方の教会のこの特色を尊重しながら教会の豊かさを保ち導いていくという、そのことをはっきりと明言したという、そういう場面だったそうですね。必要とされていたこの教皇庁の改革と、そして司教共同をしながら教会を豊かにしていく、そのことを一度にこの実現できる教皇様を与えられました。私たち黙想会の中でいくつも本当にこう小さな人たちのことを心にかけて、長く忘れないで、そして一番問題を抱えている一番外にいる人たちのことを真っ先に取り組む、そういう姿を黙想会の中でちょっと聞くことができたと思います。ぜひこれから去年の教皇様の話が何かこう話せるような場面があったらですね、黙想会で聞いたことも少し添えながら、こんな人なんだ、私たちはいい教皇を与えられたと話せるような人になってほしいなと思います。これで黙想会の話を終わりたいと思います。皆さん、許しの一石を通して一旦このリセットして、また新たに信仰生活、社会生活に入っていくことにしましょう。なかなか難しい話もあったと思いますが、辛抱強く聞いてくださってありがとうございます。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。